私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。今日は復活節第3の日曜日、イースターを迎えて3度目の礼拝になります。今日を含めて3回の福音の日課に目を向けてまいりますと、それらにいくつかの共通項があることに気づかされます。それは第一に、もちろん復活であります。復活という主題で共通しているのは当然でありますが、さらに詳細に言いますと、そこには主の復活とそれを理解しない者の姿があるということです。主は復活されたのですが、人はその常識で捉えようとする限り復活がわからない。これが3回の日課で共通していることになります。第2に共通していると思われるのは、復活がわからない人間に対して復活の主はそれを理解させようとしていることであります。復活の朝、主の復活がわからずに墓の前で泣いていたマリアに対し、復活の主はマリアの名前を呼ばれたのでした。同じ日の夕方、ユダヤ人を恐れ隠れていた弟子たちに対して、復活の主は彼らのいるところに来られ、息を吹きかけられたのでした。そして今日の場面でも、彼らの間に来られ、魚を一切れ食べられたというのです。このようにして復活の主はご自身が生きておられるということを彼らに示されたのです。第三に共通しているのは、復活の主の、立ち位置、立っている場所になるでしょう。主の復活の日に示された場所は後ろになります。墓に向かって泣いていたマリアに対し、後ろ側に復活の主は立っておられたというのです。人が復活を理解できない理由がここに明らかにされていると言えるでしょう。人は墓の中にイエスを探して涙していたわけですが、それは墓が意味する死という限界を前に、なすすべを知らない人間の姿であり、それが涙の要因でありました。しかしイエスが墓におられないということこそ復活の印であったのです。マリアが後ろを振り向いたのは、復活の主に出会うためであり、もはや人間の常識によってではなく、神の御心によって生きるようになるためなんです。先週と今週の日課において、もう一つ共通している点は、イエスの立ち位置が真ん中であるということであります。先週、復活の日の夕方になってもユダヤ人を恐れ、戸に鍵をかけ隠れていた弟子たちについて聞きましたが、復活の主は彼らの真ん中に来て立たれたのです。ユダヤ人を恐れ隠れていた彼らでしたが、復活の主が真ん中に立てられたのを見ると、喜んだのでした。復活の主が真ん中に立たれたという事実は、弟子たちの 恐れを取り除く力となる。また今日の日課においても、弟子たちが本当に主は復活されたと話しておられると。イエスご自身が来て、その真ん中に立たれたのでした。彼らは本当に主は復活されたと話していたのですが、自分たちの常識というものを真ん中にし、すべてを判断していたからこそ、復活について聞いているものの理解できない弟子たちの姿がここに示されているのです。真ん中と訳されているギリシャ語に目を向けたいと思います。まあ、その語源に遡りますと、辞書には三つの意味が示されておりました。第一に、空間的な意味合いでの真ん中に、間にと一緒にという意味であります。第二に、交わりという視点で、連れ立って、同伴者という意味。そして、共同する、共に働くという意味で、共にという意味で。こういったおおよそ三つの意味が、意味に分けられるというのです。この中で、二番目にありました、連れ立って、同伴者という意味について思い巡らせていましたら、同じルカによる福音書二章にある一つの出来事を思い出しました。それは、いわゆるシメオンの参加がある、その直後になるわけですけれども、イエスが12歳になった時に、両親と共にエルサレムに登った時の出来事であります。祭りが終わり、ナザレに帰る場面がございますが、少年イエスは神殿に残っていたのですが、両親はそれに気づかず、道連れの中にいるものと思ったと記されております。今日の説教を準備する中で、真ん中というギリシャ語の語源に見る、連れ立って、同伴者という意味を調べておりましたところ、確かルカの福音書2章に、道連れという言葉があったなと思い出したのです。この道連れと訳されているギリシャ語と、連れ立ってというギリシャ語は違った言葉でありますが、道連れと訳されているシノドスというギリシャ語について以前から思うところがあったから今回思い起こしたわけであります。日本に宣教師を派遣し、私たち日本福音ルーテル教会を生み出したアメリカのルーテル教会がございます。現在も協力関係にあるサウスカロライナシノットと言います。このシノットとは、教会会議という意味を持つ英語になりますが、その語源は先ほどのシノドスであって、道連れと聖書では訳されておりました。かつてこのことを偶然知ったとき、サウスカロライナシノドとは実にいい表現だなと思ったのを深く覚えています。サウスカロライナ州にあるルーテル教会が道連れとなっている。そういった 意味合いを表しているように私には思えたからです。もちろん英語ではすでに触れましたように、教会会議という、まあ、行政的な意味合いに違いありません。しかしその語源に道連れという意味を持っていることは、単に行政的な意味でのつながりにとどまらないのだと思うのです。そしてそこにある道連れという意味合いは、ルーテル教会の教会観に一致しているように思うんです。私たち日本福音ルーテル教会、まあ、例えば私たちが属している東教区、教区という言葉を使います。それは、まあ、明らかに行政的な意味合いが強く、まあ、ともすれば教区という行政機関があって、その下にそれぞれの子教会が位置づけられているかのような誤解を生じさせます。本来、教区にある35の教会は、教区に束ねられた教会の集まりなのではなく、ギリシャ語シノドスに表されるように、個々の教会が旅の道連れであるということになるのです。それぞれの教会があってもなくてもいいという関係性ではなく、互いに寄り添って祈りつつ主の道を歩む道連れということなのです。例えば、ここ藤ヶ丘教会に使わされた、私は牧師なのですが、この4月からは小田原教会の主幹者として任命されました。4月に入ったある日、市ヶ谷の事務局より総会議長名で正式な任命書が届きましたから、それは単なる助け合いではなく、ルーテル教会としての任命なのであります。そしてこれが道連れということなのです。余裕があるから、時間がある範囲で助けてあげましょうとか、そういうことではなく、職務として共にあろうとする道連れなのであります。もちろん任命書にあるのは私個人の名前でありますが、実際は決してそうなのではなく、藤ヶ丘教会の皆さんもそのことを受け入れて、 100% 藤ヶ丘教会に関わるべき牧師が、いやいや、小田原教会のためにも時間を費やして、自分たちには 100% だけでもなくてもいいと送り出しているわけです。それは小田原教会のための祈りであるとも言えるでしょう。このようにして道連れは実現するのであります。さて、復活節に与えられた日課の共通項に触れてまいりました。ここで改めて触れてみますと、それは復活を理解できない者に理解させようとする主、復活の主の立ち位置、そして真ん中に立つ主でありました。これらに加えてさらにもう一つ共通していることがございます。それは使わされるということです。イースターの朝、復活の主に会ったマリアは、イエス様の言葉を弟子たちに伝えるために使わされました。復活の日の夕方に ユダヤ人を恐れて隠れていた弟子たちは、復活の主によって人々に罪の許しを告げるために使わされました。そして今日、弟子たちは罪の許しを得させる悔い改めが、その名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると、エルサレムから始めて、あなた方はこれらのことの証人となると使わされているのです。使わされるということだけを聞きますと、何をしなければならないのかと考えるでしょう。しかしマリアが使わされたのは、復活の主が告げる言葉をそのまま伝えるということでした。ユダヤ人を恐れ隠れていた弟子たちが使わされたのは、罪の許しを告げるためでした。そして今日、弟子たちが使わされていますが、それは罪の許しを得させる悔い改めが、その名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられる、このことの証人となるということでした。つまり、使わされるという共通項にあって、マリアも弟子たちも自分たちが何かをなすということではなく、主がなさったことを伝えるために使わされているのだとわかるのです。このことは、今を生きる私たちも通じる派遣に関する共通項と言えるでしょう。私たちは主がなさったことを伝えるために今日も使わされるのです。主が復活されたこと、私たちが週の初めの日に礼拝の場に集められ、御言葉を聞き、聖霊に満たされ派遣されるのは、マリアと同じように、私たちは主を見ましたと、主の復活を伝えるためであります。私たちが弟子たちと同じように聖霊を受けるのは、ただ私たちが満たされるというだけではなく、私たちを通してすべての人々が罪の許しのうちに満たされるようになるためなのです。私たちが今日、主が述べ伝えられることの証人と使わされるのですが、それは私たちの宣教を通して、主が働かれていることを証しするということなのです。これこそ私たちの宣教、私たちの日々の歩みの真ん中に、復活の主が来てくださる、ということなのです。それは私たち人間の真ん中に違いないのですが、そこに復活の主が来て立ってくださることにより、それは神の御心が行われる真ん中となるのです。私たちの中心ということではなく、そこに立つ主のゆえに、それは真ん中と見なされるのです。この真ん中という言葉には、連れ立つ、同伴者という意味を語源としていましたように、主が共に歩んでくださる、それがすべて真ん中となるのであって、主が共に歩いてくださることによって、この私たちが生きる場所が、それぞれ真ん中とされるということなのです。そしてそれはすでに見てまいりましたように、復活の主が私たちの人生という旅に、道連れとなって歩んでくださるということなのです。復活の主があなたの人生、日々の生活に、道連れとなって、あなたに寄り添い、共に歩んでくださるのです。 その主のゆえに、私たちは安心して主の復活の証人として、すべての人と共に生き始めることができるのです。人知では到底計り知ることのできない神の平安が、あなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。